Incap. Slash.
Chonto.
はい。始まりました。インカークスラッシュジョンド。このラジオは、本肉とそれ油断員インカク、またの名前を、イールシャサッカージョンドーがお送りする、深夜の、ね、ワクワク、ラジオです。はい。本日、173ワクワク。はい、173日目でございますよ。皆さ、いい、人並み。ねえ、人並みラジオでございます。ねえ、そんな人並みでお送りしますけどもね。今日も、まあ昨日に引き続いて、ヨーロッパ企画さんのね、手伝いに行ってきまして、もうひたすら、ビラをはさ、ひたすらチラシを重ねたり、ひたすらチラシを袋に入れたり、あと、チケットのもぎりをしたりしましたね。もうね、もはや、ねえ、なんかもういろいろやってるなっていう感じがしましたけども、ねえまあちょっとまあとりあえずチラシ並べたりして一段落ついた後にね、まあもぎりやってくれって言われて、まあはいって言ってやったんですけどもね、まあね、冷静に考えればわかることですけどもね、ヨーロッパ企画はね、うちよりも客がたくさん入りますからね、そりゃ。会場前に行列ができますよ、それは。ね、ちょっとチケットのもぎりかと思って、普通に自分らの感じで考えてたらね、そばめてびっくりしましたけどもね。ね、さすがに。ね、まあ、250人、キャパ250人なんでね、まあ、それぐらい入ってましたね。僕も、月とスイートスポット、今日見ました。いや本当に、面白かったです。ヨーロッパ企画の芝居ちゃんと見たのは、前回のロベルトの操縦からなんで、本当にまあ、2回目ってことになるんですけどもね。まあ、アイタウンの、あれとかね、アイタウンのあれとか、まあ、イエティとか、ちょくちょく、まあ、出させてもらってますけども、まあ、本公演は2回目というわけでしたけどもね、まあね、まだ始まったばかりなんでね、あんまり言うとネタバレになっちゃいますけどもね、ほんとまたSF チックというかね、まあ、なんかね、そういう、なんだよね、ドラえもん的なって言ったらですあれですけどね、まあ、日本人のね、人たち、日本人が、その SF のタイムトラベルもんに、一定以上の理解があるとは、まあ、藤子不二雄の功績であるということは、よく言われますけどもね。ドラえもんがね、2時間前に行って、2時間後に行って、宿題が終わったドラえもんを連れてくる話とか、ありますけども、ああいう、ね、まあ、SF で言ったらあれはもうすごい高度というか難しいことをやってるんですけどもね、そういうものをね、まあ、子供向けに噛み砕いて、翻訳して、藤子不二雄がね、F が、そういうことを、やっぱりその、日本人のね、子供の頃からやっぱり叩き込んでるわけで、ね、その点では本当に F の功績っていうのはすごいものがありますけど、まあね、まあそういう感じの話なんですけどもね、なんだろうな、本当に、大人向けのドラえもんっていうかな、いや、なんて言ったらいいんだろう、そのね、なんか、やっぱりなんて言うんだろうな、その、ノスタルジックというか、なんかその、普通ただの SF だっていうだけじゃなくて、その中でこうなんかね、心にこうグッとくるものがあって、まあ、ロベルトの時もね、なんていうか、まあ、ロベルトはね、ひたすら、ロベルトが走る話でしたけども、あれもなんかね、その、言ってみれば最初はなんか、ギャグみたいなコントみたいなことから、毎回はじゃないですか。なんか、ちっちゃいことからどんどんこう大きくなっていって、コントのようなパッパとした掛け合いがあって、の、で、なんだろう、最終的にこう、ぐわーってなるときに、なんか、ほろりじゃないですけど、なんかね、こう、 グッとくるものがあって、いや僕は本当に、月とスイートスポット本当に今回の面白かったですね。ね、酒井さんがね、酒井さんはああいうキャラなんですね。もうほとんど。僕はあの、酒井さんとがっつり本格的に絡んだのが、ドンキーヤングからなんで、ドンキーヤングで、まあ、がっつり絡んで、まあ、ハイタウンとか、あとまあ、年末の、年越しイベントとかもありますけども。で、まだその、ヨーロッパの中で、酒井さんをああいう付け方するっていうのがなんか、なってるみたいですね。だからその、うちで言ったら、だから、小石さんが魔王とか、僕と住みとか BL とか、そういう感じでなんか、あれは、決まってますよね、どうしてってあれは。で、僕はあの、本公演2回しか見たいですけども、2回とも酒井さんがああいう使い方してますし、ブラッド&バターでもね、同じ使い方されてたんで、なんか、あの感じは面白いですね、なんか。この客、この役者いつもこんなんだみたいな。ね、その、お肉をね、客観的に見たことがないんで、一回も。一回あるか。一回だけですね、ジャングルね、インディペンデントシアターで、月一で毎月一年間イベントやった時の、10回目か11回目ぐらいの時に、初めて、お肉を企画してみましたね。その時ちょうどあれだ、冬企画書の、本に出させてもらってて、それでまあ、その月の月一に参加できなくて、まあ、客としてお肉を見た覚えがありますけども、その時はね、あれやってましたね。ヒップホップ探偵やってましたね、確か。ね、まあ、なんでまあ、肉をね、客観的に見れたことがないんでわからないんですけども、まあ、肉でも、多分同じような見方は、あるのかなって、まあ、特に肉なんて本当に団員の役割っていうのがほとんど決まってますから、まあ、役割が決まって、同じことをやってるだけですから、言ってみりゃね。だからまあ、そういう意味ではまあ、ヨーロッパ以上にまあ、役者の役割っていうか、やることっていうのはまあ、毎回、まあ、決まってきてますけども、なんかその、お約束じゃないです。お約束っていうのかな、こういうのも。お約束ってやっぱり面白いなっていう。ねえ。そういう感じですね。ねえ。まあ、そういうわけでね。じゃあね、診断メーカー行きましょうよ。今日も。昨日ね、この診断メーカーのコーナーね、もう、だいぶ続けてますけどもね、不定期に。昨日やっと開眼した、僕以外の団員の名前で診断するっていう、新しい方向性を。これね。これをね、やっていきましょうよっていう話ですよ。じゃあね、あなたは何でれ？っていう、診断パターン29通り。ね、素晴らしい肉ですね。あなたは何でれかを診断するというやつです。じゃあね、まずはね、陰角から。陰角が何でれかを見てみましょう。診断。はい。陰角は、切りでれです。切りでれ。これは、普段はキリッとしてるけど、っていうことですかね。委員長ですね、これは。はい。で、まあね、いつも通り、まあ、とりあえずジョン・ドーもやっていきましょうよ。ジョン・ドーは、タックルデレです。普段はタックルしてるんだけど、二人きりだと出てくるというね。これはラグビー部ですね。はい。で、まあ、陰角スラッシュ・ジョン・ドーと。陰角スラッシュ・ジョン・ドーは、ドロデレです。ドロデレ。これは何ですかね。泥棒ですかね。それとも泥ですかね。普段は泥だけども、デレデレするという。これはスライムですかね。おそらくは。で、こっからですよ。こっから。自分ばっかり診断してるからね。ダメなんですよ。このコーナー。盛り上がりに欠けるんですよ。他人を診断すればいいじゃない。どうしましょうか、今日は。じゃあね。J。アルファベット一文字だから楽ですね、入力が。J で診断しましょう。J は何でれ？はい。J は、踏んでれです。踏んでれ。 何ですかね。ふんどしですかね。J さんはふんどし履きませんけどね。ベロワですから。じゃあね、ついでにじゃないですけどね。城之内心、こっちの名前でもね、J さんを診断してみましょうよという話ですよ。こう、心はカタカナです。心と。よっと。城之内心は、泥ずれです。心さんもスライムでした。というね。ねえ。このコーナー大丈夫ですか？大丈夫でしょうかね、これはね。はい。というわけで、インカクでした。というわけで、ジョンドーですという。あ、そうだ。忘れてた。今日は金曜だからね、気持ちも作業も気持ちも活性化する東方アレンジ曲集を BGM にお送りしてますよということを、10分前に言うのを忘れていましたね。はい。ジョンドーですけどもね。まあね、冬の、お肉マーケットの原稿をね、早く書かないといけないんですよ。何もしてないんですよ。やばいんですよ。はい。でね、今日ね、チラシの挟み込み中にね、いろいろ考えてたんですけども、どうせだっていうか、プリ企画をね、やるんだから、プリ企画に関連した、本にすればいいんじゃないかという、なんかそういうね、思いつきをふと、思いつきまして、だから、栗企画の今まで、4回ですか ?4 回かな ?4 回やってきて、今回5回目ですかね、ですけども、まあ、言ってみりゃ全部ね、元ネタありきのことをやってるわけですから、まあ言ってみりゃそれはもう、二次創作。じゃあ二次創作。ですよね、これは。なんで、その、プリ企画のやったやつを、こう、課題解釈して、例えばね、遊戯王の回だったら、第3回目ですね、遊戯王の話。だったら、まあ、それを膨らまして、なんか、それぞれのプリ企画のことをなんか書いていけば、なんかできるんじゃないかということをね、ふと思いついたんですけどもね。ただね、幻の第1回がね、二次創作もんじゃないっていう、大きな問題が、降りかかってくるわけですけどもね。ね。ね、だから今回、プリ企画ね、ライダーを、やろうと思ってて、だからまあ、ライダー本でも、いいかなっていう、感じもあるんですけどもね、自分の中では。まあ、どっちにしろね、もう1ヶ月ですからね。早くしないとダメなんですよ、本当に。のんびりしてる場合じゃないんですよ、これは。ねえ。まあね、そっちの方も、やっていかないとダメですけどもね。ユエル部も、メイドの方もね、ダメですよ、早くしないと。ねえ。もう、デュエル部は習慣落ちしてますからね、どうしたって。ねえ。だからね、つまりね、何が困るってね、話すことないんですよ。漫画が進まないと。ジョンドー側で何の進展もないんで。だからね、今回も、なんかネタを、適当に出していこうかな、という、感じをね、やってみましょうか。じゃあね、アッパーデックの話しましょうかね。まあ、アッパーデックっていうね、アメリカの企業か、これは実在する企業です。もともと、コナミの、遊戯王オフィシャルカードゲームの、海外展開は、アッパーデックという会社に委託されて、アッパーデックが、遊戯王カードの販売を行っていたんですけども、2、3年ほど前ですかね、アッパーデックが偽造カードを作って、それで、ボロ儲けをしていたことが、まあ、発覚しまして、まあ、事業打ち切り。で、まあ、コナミが海外展開も、まあ、一手に引き受けることとなったという、そういうことがあるんですけども、まあ、実際、現実世界でそういうことが起こる以前から、まあ、アッパーデックを、なんか、悪役じゃないですけども、まあ、黒幕というか、まあ、そういうポジションとして置くっていうことが決まってまして、 だからまあ逆に都合がいいというかね、実在する企業をね、あんまり悪く言うのはどうなんだろうみたいな不安みたいなものもあるんですけどもね、まあ、偽造カード作ってる連中はまあ悪く言っても平気だろうというわけで、まあアッパーデック。まあこれは何度か話してますけども、まあね、アメリカですからね、大体世界征服系の、大体その軍事産業系の、あれですよね、大体。大体まあ、アメリカの企業が企んでるって言ったら、それはまあ、そういう感じですよ。ミニ四駆でもね、アメリカのチームは人工衛星使ったりしてますからね。落ち着けハマーディー、ね。そういう感じで。だからまあ、その、アッパーデックも、このデュエル部の話には絡んでくるんですね。作中でもありましたね。ソリッドビジョンシステムの完成、デュエルディスクを作ったのは、コナミとアッパーディックが共同で開発していたんだけども、まあ、その過程で、事故が多発して、これはちょっと危ないぞと、打ち切るぞと、コナミが言うのをアッパーディックはもう、いやもう、これはもう、こんだけお金かかってんだからやりきるよって、アッパーディックが押し切って、押し切って形で、まあ、デュエルディスクが販売されたという。で、まあ、それで、その研究の過程でね、そのカードに力があるぞっていうことがまあ分かったと。で、そのカードの力ってのは何ぞやというと、まあその、デュエルモンスターズの持ってる力っていうのは、カードっていう、まず、札にはまず力が宿る。これはもう絶対なんですよ。それはもう古代エジプト人も、陰陽師も、大体みんなカードを使ってるから。札ってのはまあ、そういうのが宿るものだという前提があって、さらにソリッドビジョンというものができたことによって、形が生まれた、カードに形があるという。だからその、人形ってのは魂が宿るという話がよくありますしね。人形の髪が伸びるとか、あとまあ、人を呪うときにね、藁人形を使うと。つまりその、形ってのは力があるぞという。単にね、本人に釘打つんじゃなくて、その、遠く離れたところで相手を呪うために、藁人形に釘を打つんですから、別に、藁人形じゃなくてもいいんじゃないかっていう。別に、なんか別の簡単なものでもいいんじゃないかって思うんですけども、そこで、藁人形を使うっていうことは、まあ、藁だろうとなんだろうと、人間の形に意味があると。ね。だから、形ってのは意味があるんですよ。中国のね、王様を埋めるときに、たくさん土で作った兵士の人形とか馬の人形とかそういうものを埋めるっていうのも、まあ、あの世で、まあ、兵士たちも一緒にあの世に連れていくっていう。だからその兵士の形に意味がある。これは、まあ、土なんだけども、兵士の形をしているから、兵士を埋めたことになるっていう。まあ、もともとは人間を埋めてたんでしょうけども、その代わりとして、土人形を埋め出したと。だから、形っていうのも力があるんですね。で、カードには力があるのに、さらにそのカードに形もあるっていう。ね、形と力の原理、殺像効果という。これによって、まあ、カードは、カードゲームの中でも、特に、デュエルモンスターズが力を持っている。マジック・ザ・ギャザリングも、ヴァンガードも、ガンダム・ウォーも、カードではあるんだけど、ビジョンを持ってない。遊戯王オフィシャルカードゲーム、デュエルモンスターズだけが、ソリッドビジョンというものが、セットになっているので、形を持っていると。だから、デュエルモンスターズにパワーが宿っているんだという、そういう、まあ、研究がなされるわけで、まあ、これはね、実際に、カードゲーム漫画、カードゲーム業界として、遊戯王は革命的だったっていうことも指してるんですね。だから、マジック・ザ・ギャザリングの漫画とかも、ありましたけども、まあ、カードゲームの中の世界を、あれするか、もしくはまあ、カードゲームやってる人間の話か、でまあ、映像はまあ、イメージ映像でしかなかったわけで、それを作中で明確に、こういう機械があって、そこにカードをつけると立体映像が出るっていう、そういう設定をしたっていうことに、まあ、高橋先生の革命的な部分があって、それはなぜかというと、やっぱり、マジック・ザ・ギャザリングってのは、まあ、カード屋さんが作ってる。リチャード・ガーフィールドが考え出して、 印刷して販売して、そっから、マジック・ザ・ギャザリングの漫画として、まあ、漫画が生まれていると。それに対して、遊戯王オフィシャルカードゲーム、デュエル・モンスターズっていうのは、漫画家が考えたカードゲーム。だから、まあ、その、漫画映えする設定があるのは、まあ、当然の、だから、その発生した起源を見れば、ソリッドビジョンが生まれるのは当然なんですけども、その、漫画家から始まったカードゲームが、ここまでビッグになっているっていうことに、まあ、その、奇跡といいますか、その巡り合わせがあって、まあ、そういう革命的な設定があるというね。で、まあ、アッパーデックは、まあ、そうやって、その、まあ、デュエル部の話に戻りますけども、ソリッドビジョンの開発を、まあ、進めて、押し切って、で、現に、刀身のカードの研究中に大爆発が起こって、もうみんな死んじゃうっていう痛ましい事件が実際に起こっていると。それでもやっぱり、アッパーデックっていうのは、カードの力を狙ってるわけで、今もアメリカで、活動していると。で、バトルシティ編があるんですけども、そこに、アッパーデックの人たちが、絡んでくる、わけですね、話に。それで、まあね、だから、これはね、刀身絡みの話とはまた別の、だから刀身の男対、デュエル部たち、という話とはまた、別の側面として、アッパーデックたちが刀身の力を狙っていると。それを、不破一郎たちが、カードエージェント、たちが、まあ、戦うという。だから、まあ、バトルシティ編全然書いてないんであれですけども、トーマたちのバトルシティでのデュエルの陰では、不破一郎たちがアメリカ人と戦っていたというね。そういう、まあ、外伝的な話なんですけどもね。まあ、それを、デュエル部の作中でもね、描いていこうとは、思っています。ね。まあ、ほとんどアッパーデックの話はしてませんけどもね、時間がちょうどいいんで本日はこの辺にしておきましょう。金閣スラッシュジョンドー本日ここまでまた明日お会いしましょう。バイナラ。